障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々恵です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、もう12月も終わりに向かっています。今年も早かったな、特にって私は思うんですけども、この、まあ、年の瀬というか、この時期にですね、ちょっと季節外れですが、私自転車を買いました。しかもずっと憧れていた電動アシスト自転車で、子供が後ろに乗せられる仕様にしまして、結構いいお値段するんですね。本当にびっくりしましたけども、でも行動範囲がすごく広がったので、天気のいい日はいろんな公園に、出かけています。来年もこの調子で、運動不足解消にもなっているので、このまま自転車生活を楽しみたいなと思っております。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。本日のゲストは、前回に引き続き日本を代表するバイオリニストの和波孝義さんです。和波さんは視力に障害をお持ちということをまるで感じさせない素晴らしい経歴をお持ちで、長年国内外で多彩な演奏活動をされていらっしゃいます。和波さん、どうぞ今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回お話を伺って、うん、私も含め初めて知ったという方も多いと思うんですが、視覚障害の、はい、演奏家にとって必要なのが点字の楽譜、点字楽譜
ですね、
はい、うん、あるんですね。
まあ、その点字の楽譜を使うか、うん、あるいはその、まあ、一般的に言われる耳コピーっていう、
うん、
その耳で覚えていく方法か、はい、まあ、今のところどっちかしかないんですよね、
はい。
で、まあ、僕らみたいに、先週ちょっとお話ししたそのバッハを解釈していくとかっていった場合に、う
ん、はい、
まあ、耳でこう聞いてそれを録音して楽譜を頭に入れるっていう方法もあるんだけど、
うん、
それだと聞いたら聞きっぱなしになっちゃうんですよね。それで、はい、もう一回今のところなんだっけっていうと、一生懸命こう戻して、
うん、
巻き戻して聞くわけだけど、うん、
はい、
なかなかその場所が出てこなかったりね。今特にデジタルだと、例えば5秒戻したいと思っても1分戻ってしまったりとか、
はいはい、
昔僕はオープンリールとかね、僕の子供の頃は、
はい、
オープンリールのテープレコーダーみたいな、
うん、
そうするとこう本当にこうぐるぐるぐるぐる回してね、うんうん、
はい、
手でこう戻して、
はい、
10秒戻って聞き直すみたいなことしてましたけど、
うん
うん、今あんまりそういうのできないんですよね。
そうですね。
そうするともう聞きっぱなしで、うん、ついついやっぱり大雑把になってしまう。で、点字だったらそこに楽譜がもうあるので、
うん、
自分でページをめくって読めばいいわけですよね。
はい。
で、僕は4歳の時にバイオリンを始めた時に、その時の先生が、
うん、
音楽やるんだったら点字の楽譜勉強しなさいって言われて同時に始めたんです、
う
ん
う
ん、なので小学校上がる時にはもう日本語も読めたし楽譜も読めたんですね。
すごい、うん、
でそれがそんなに自分ではなんとなくこう面白く勉強しちゃったので、
うん
うんうん、後にもうちょっと後になって見えなくなったりね、
はい、
それから楽譜のこと知らなくて中学生ぐらいになって、やっぱり自分音楽やりたいから楽譜ってなった時に、
うん、
ものすごくみんな苦労してるんですよ。やっぱりその楽譜をちゃんとこう熟読するためのね、
うんうん、
僕はそこがなかったから本当に運が良かったとしか言いようがない
で、うんうんうん、
で、はい、まあ、そういうことを言ってくださった先生に巡り合ったっていうのは一つのね、全く幸運 で、
そうですね。
でしかも僕の母も熱心にその楽譜、
はい、
まあ、楽譜は読めたんです、普通のね、
はい、
楽譜は一応読めたんだけど、
うん、
点字はもちろん知らなかった。
そうですね、
それを一緒に勉強してくれて、うん、で、はい、僕がその、まあ、教材が必要なわけですよね、バイオリン勉強する、
はい、うん、
でそれ全部作ってくれて、今度曲を弾くようになったらそれも書いてくれて、でなんとそれが30代40代に僕が入るくらいまで続いたんですね。
すごい、 い、じゃあずっと二人三脚で楽譜。
まあそうですよね、
うん、
でもちろん母はそれ以外にもあのレッスンにも付き添ってくれたし、
うん、
もう本当にその
そうです、ね、
まあ献身的にね、
はい、
あのやってくれたんだけど、まあそれがなかったら多分今の僕はいなかっただろうし、
はい、
でもありがたいことに、まあ、その母が、まあ、そろそろだいぶ高齢になってきた頃に、
うん、
このパソコンでね点字を作るって、うんうん、あの点訳するっていうか、
はい、
パソコンの画面に点字をこう打ち出すみたいなやり方がどんどん普及していったんですね、
は
い、うんうん、なんかパソコンのキーの中の6個を点字に割り当ててこう打っていくやり方なんだけど、
うん、
ですごく点訳ってねやりやすくなったんですよ、ボランティアの皆さんにとって。
なるほど、はい、
それで楽譜をやってくださる方も増えて、
お
で今は日本の点字楽譜ってほとんどボランティアの手で書かれているんですね。
そうなんですね、
うん、あのかつては平井点字社とかそういうところがあって、うん、あのピアノの教則本バイエルとかチェルニーとか、うん、そういうのも含めて作ってくれてたんだけど、
はい、
今もうそこもないんですよ。
あ
だからまあそういう教則本もやっぱりどんどんバージョンアップして新しいものが出てくるわけですけども、
はい、
それはもうもっぱら今ボランティア頼りで、
うーん、
でボランティア団体っていうのは全国にあってね、
うん、
まあ大きいのから小さいのまで はい、ありますが、
うん、
視覚障害者の依頼に応えて、まあ、大体プライベートサービスみたいな形でやるんですけど、
うん、
それだと例えば東京のグループと大阪のグループが同じ楽譜を作ってしまったりね、
うん、
そういう問題も起こるので、
うん、
なんとかそれをこう一つにまとめていくような組織を作りたいっていうことで、
はい、
2005年に点字楽譜利用連絡会っていうのを作って、で、
はい、
で一応僕が代表になったんですよ。
そうなんですね。
それは、うん、まあそのユーザーと、
はい、
それからそういうボランティアの方々をつなぐ、それからボランティアの方々同士の情報交換の場も作っていくっていうようなことを、うんうん、で今はホームページで一応そのtempren.jp っていうホームページができていて、
はい、
でそこで楽譜の検索ができる、どんな楽譜が展示になってるかっていうの
を、ね、へー、
うん、調べることができます。
あ、もう私たちでも調べることができるんですよね、
はい
は
い、会員になればより、うん、はい、詳細情報が入りますけども、
はい、
一応どんな楽譜があるかっていうのは分かるんですね。
ちゃんとこう触って読み解くんですもんね、点字楽譜
ってね。展示はね、
うんうん、
だからそれをまあでも今コンピューターで作ってますから、
うん、
僕の母の頃は紙に本当に点字に書いていったので一冊しかないわけですよね、
うん、そうですね。
だから僕海外に演奏に行くっていうと、うん、その、はい、なんか お菓子の缶とかね、
うんうん、
箱とかって絶対点字がへこまないように潰れないようにして、それで船便とかね、
は
い、いろんなもので送ってったり、
で
それがどっかへなくなっちゃうと大変だとかね。
ですね、も
う本当に大変でしたけど、今はまあ、原版があればいつでもプリントできる、
うん、
印刷機にかけてプリントアウトできるので、
うん、
もうそれはねすっかり変わりましたね。
あ、そう
ですね、そういう意味ではね、
うん、
でも点字楽譜の必要性っていうのは変わってないので、
はい、
まあ、これからもやっぱり楽譜をね、
うん、
作ってくださる方も増やしたいし、
はい、
やっぱりねどうしても高齢化するんですよ、こういうことってね、
うん、
それから自動点訳、普通の楽譜から点字を作るっていうような研究も少しずつ進んでますけど、
はい、
これもやっぱりいずれはやっていかないと
そうですね、
人の手ばかりには頼れないし、
うんうん、
まあ、そうやって音楽をやりたい視覚障害者が点字楽譜にアクセスできるように、
うん、
なんとかねそのことを続けていきたいなと。
そうです
ね、でも僕ももう年ですから、
うん、
若い人でそういうのをこう、うん、趣旨を理解して続けてくれる人を
そうですよね、
今一生懸命養成しようとしているところです。
あ、はい、11月にヘレン・ケラー記念音楽コンクールの審査員も務められたってお聞きしたんですけども、こちらも結構若い世代を盛り上げようっていう、そういう、
まあ、これはもうね、はい、60年以上続いてるその、うん、ヘレン・ケラーさんが
60年以上、
はあ、昭和23年に来日したのを記念して作られたコンクールで、
うん、
で僕も第6回で第1位特賞っていうのをもらってるんですけど、
うん、すごい、そうなんですね、うん、
でまあ、2005年から審査にも関わって、
はい、
もう20年かな、
はい、
で今年も結構盛大でしたよ、
うんうん、
特に小学生のピアノが上手だった、
はい、
はい、 でやっぱり中学生ぐらいになるとね、だんだんみんな進路のことを考えたり、
うんはい、
他にもやりたいことが増えたりして、
うんうん、そうですね、
あんまりこう一途じゃない演奏もあるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうやっぱ演奏聞いてわかるんですね。
わかりますね。
あーそっか、うん、
でも今年の小学生は本当に充実してましたね、はい、
へー、
はい、
皆さん点字楽譜を使ってらっしゃるのかしら。
まあいろいろだと思います。それからちょっと視力がある弱視の方たちもいるので、
うん、
そういう人たちは拡大して楽譜を見たりしてますよね、五線譜を。
あの辻井伸之さんなども輩出されてるコンクールなんですよね。長年こう有名な、ね、方を輩出されていて。
そうですね、
ねえ、うん、素晴らしい。
まあそういう専門家になる人も含めて、
うんはい、
それからまあそのそうじゃなく、うん、音大でまあ音楽をやっていこうっていうような人たちを支援するっていうかね、
はい、
勇気を与えるコンクールとしては。
そうですね。
でも今はちゃんとスポンサーさんもついてくださってるので、
はい、
まあ、当分は大丈夫そうなんだけれどもね、
はい、
何度も何度も危機を迎えながら乗り切ってきたコンクールなんですよ、
うん、
これも。
そうなんですね。74回
だったかな。
すごい、うん、
歴史を重ねていますね。
そうですね、うん、さあ後半もお話をお伺いしていきますが、ここでぜひ和奈美さんの演奏をお届けしたいと思います、
うん、まあ、僕の大事な活動の一つで、
はい、
妻がピアニストなので前回も言いましたけど、
はい、
土屋峰子というピアニストで、もう40年以上一緒にね、
うん、
デュオの活動してるんですけれども、
はい、
だいぶ前に小品集のレコードを作ったんですね、
はい、
でそのタイトル曲のクライスラーの美しきロスマリンというのを聞いていただきたいと思います。
和奈美貴義さんの演奏で美しきロスマリンを聞いていただきました。クラシックに疎い私でも耳にしたことがあります、はい、
まあ、ちょっとサロン的なね、
うーん、
ですよね。
素敵。
でこういうのも織り込みながら、
はい、
まあ、リサイタル活動をやってて、
うん、
で最近では10月にね、埼玉でコールファミリーっていう、
うん、
その視覚障害者と声楽者が一緒にやってる、
はい、
合唱団が50周年を迎えてね、本当に地味な活動なんだけど、でその記念のコンサートやりたいから、
うん、
ゲストで来てって言われて、
はい、
で30分ほど演奏した時にも今の曲弾きましたね、
はい、それは奥様の土屋さんとも一緒に、
はい、
うーん素敵ですね、うん、私は本当にクラシックにこう疎すぎて申し訳ないぐらいなんですけども、初めて聞いた言葉が室内楽、
はあ、
これって何なんでしょうか。
一人じゃなく二人以上でやる、
はい、
小編成のアンサンブルのことを、まあ、室内楽って言うんですけれども、
そうなんですね、
昔はそのホールじゃなくて、
うん、
貴族のお部屋とかでやってたわけですよね、
うんうんうん、
貴族の邸宅の大広間みたいな、
はいはい、
そういうのを室内楽って言ったんです ね、
そうなんですね。
だから一番小さい単位は二人なんですけど、
デュオってやつですか。
そうそうそう、
はいはい、
今のはちょっと室内楽って言わないんですよ、
うん、
これはソロと伴奏っていうものなんだけど、でも例えばベートーベンやモーツァルトが作ったソナタとかね、
うん、
ピアノとバイオリンのためのソナタとかっていうものは室内楽って分類されますね、はい、でも主なものはやっぱりピアノ三重奏トリオとか、
うん、
カルテット、
うんうん、
弦楽四重奏曲、それからピアノの入ったピアノ四重奏五重奏、そういうのが室内楽で、
はあ、
でこれを勉強すると非常に客観的な音楽のいろんなその知識が得られる。自分一人じゃないからね、
うん、
他のパートのことも考えながら自分の音楽作っていく、何人かで一緒にやるっていう。で、まあ、話は飛びますけれども、
はい、
松本で、小澤征爾さんという、まあ、今年亡くなったね、
はい、
大指揮者が30年前に始めた斎藤記念フェスティバルっていう音楽祭があって、
はい、
今は征爾小澤松本フェスティバルっていうふうに改名されたんですけども、
うん、
その、小澤さんの師匠であった斎藤秀夫先生の名前を取った斎藤記念フェスティバル、
うんうん、
でこの先生がやっぱりとても室内楽を提唱されて、
はい、
で僕にも大学の頃に室内楽やれって言われて、でたくさんやって大好きになったんですね、
はい、
で未だにその点字楽を使いながら、
うん、
室内楽を頑張ってやるということを、まあ、自分のね、
うん、
大事な勉強でもあり仕事でもあり、
うん、
でこの番組のディレクターの方がその室内楽に興味を持ったのは、うん、
はい、
多分3年前に僕たちがその点字楽譜利用連絡会の主催するコンサートをやった時に、 僕がその松本で演奏した同じメンバーで、
はい、
あの室内楽のブラームスの曲を6人で演奏したんですよ。
はあ、
それでその6人でやった展示の楽譜は、うん、これだけのボリュームになりますよって言って3冊の楽譜をね、
はい、
あの会場の皆さんに見せたんだけど、うん、それがあんまり片手で持てないぐらいで、
あの
どれか1冊落っことして、
うん、
で、あのマネージャーの人が慌てて、うん、もうこれ持ってっちゃいますよって言って持って帰ってくれてそのぐらいもう電話帳何冊っていうぐらいになっちゃうんですよね。で、まあ、展示の楽譜はそうやって扱うの大変ですけど、
うん、
まあ、そのパートをこう勉強しながら、
うん、
あの室内楽作っていくっていうのはすごい楽しいこと で、
はあ、
で今年はその松本で僕はあのシューベルトの使徒を止めという、
はい、
これも有名なあの弦楽四重奏なんだけど、
はい、
これ演奏してとっても皆さんが喜んでくれてね、
うん、
若いメンバーとやったんですけど、うん、40代50代ぐらいの
人たち、はい、
もう音楽って本当にね世代を超えてできるものだから、うん、はい、それからまあ僕は目の見える人たちと一緒に共演しますけど、うん、
はい、
見える見えないはねあんまり関係ない、
うん、
でちょっと話しましたね先週、うん、そのセミナーやってるって、
うんうん、
その中には視覚障害の方もいるんです。
うーん、
で一緒に勉強して、
うん、
あの僕もその方のピアノと一緒に発表会でね、
はい、
弾いたりしましたけども、みんな本当にあの音楽をこうよりどころとして、うん、
はい、
僕はねやっぱりもっと視覚障害者の人は音楽をたくさんやってほしいなっていう、
う
ん、
私もそう思います。
強い願いがありますね、
うんうんうん、本当に心が豊かになって人生もどんどん彩りが加わっていくんだろうなって思います。
そうそう、音楽で本当にそうだと思います。それで音楽って本当にものすごい いろんなジャンルがあって、ね、
そうですね、う
ん、あの創作シンガーソングライターみたいな人は結構いるんだけど、
はい、
やっぱりピアノとかバイオリンとかネチェロを弾こうっていう人はそんなにはいないんですよね、
うんうん、
でこっちもねもうちょっと増やしたい。それからあの日本の伝統楽器のお琴とか、
うん、
そういうのも減ってます。
そうですね、
ものすごく、
うん、はい、
うん、これもやっぱりねこの間も久しぶりに春の海をやっぱり視覚障害のね、
はい、
沢村雄二さんと一緒に演奏したんだけど、
うん、はい、
やっぱりいいなって思いますよ。
いいですね、日本人だなって思いますよね、
う
ん、
そうそう、
うん、
そういうのをやる人もね増えたらいいなっていう、
は
い、まあ、願いを持ってね、
うん、
まあ、僕も本当にあと何年ね自分の人生が残ってるか分かんないけどできるだけ皆さんの役に立てるようなね、
うん、はい、
仕事っていうかこう皆さんにそのエンカレッジするあの、うん、背中を押すようなことができたらいいなと思ってますね、
はい、ですね、はい、今もこうたまに英語が混ざったりとかするんですけど、和奈美さんは結構海外での生活長くロンドン拠点にされてたとおっしゃってましたけども、あの海外ではどういう違いが日本とはあるんですか。
まあ、うん、一言では言えないけど、
みんなね、言えないですよね、
うん、例えばまあ僕がふっと浮かぶのは、はい、あの障害者が例えば視覚障害者が音楽会を聞きに行きたいっていう時に、
はいは
い、その付き添いの料金をタダにしてくれるっていうあの補助がね、
うん、
結構出てるんですね。例えばあのロンドンではサウスバンクってロイヤルフェスティバルホールっていうのがあって、そこでまあ名だたるオーケストラは演奏するんですけど、
はい、
そういうところをあの会員登録みたいにしておくと、
うん、
1枚分の料金で2人来ていいっていうんです、
ね、
うん、
そうな、それいいですね、
でやっぱりものすごく広いホールなのでね、
うん、
あのもちろん1人で行っても対応はしてくれるんだけれども、
はい、
でもホールの方としてはやっぱりただにするからカップルで来てほしいっていう願いがあるみたいですよ、
うんうんうんうん、
やっぱりスタッフの人数も限られてるからね、
うん、はい、
日本ではやっぱりなかなかそれがね定着しないで、うん、僕なんかもまあ自分の判断でこう割り引いたりはしてますけれども、
うん
うん、なんかこう公的な補助みたいなのがね少し出ると、はい、音楽ももっとみんな鑑賞しやすくなったり、
そうですね、身近なものにね、
そういうことあるかなと思いますが、うん、障害持ってる方はどんどんあの外に出たり自分のこう趣味を広げたり、
うん、
そういうことを今はあの受け入れてくれる社会になりつつあるからね、はい、
そうですね、
希望を持ってね、はい、やっていきたいと思いますね。
ありがとうございます、はい、さあ和奈美さんは12月21日には東京文化会館小ホールでクリスマスバッハシリーズのコンサートを開催、物理学者の佐治春夫先生と出演され、お話と音楽の両方を楽しめる企画をされました。その他にもですねお知らせなどがありましたらぜひお願いします。
まあ来年僕80になるんで、それをちょっと記念して、
はい、
あの 自分の教え子たちを中心にね小さいアンサンブル作って、うん、
はい、
それをバックにモーツァルトの協奏曲を弾くっていう、真波孝義モーツァルト協奏曲の夕べっていうのを来年の4月11日に開催しますね、うん、これはまだチケット売り出しが、今月の、まあ、もうそろそろかな、来週ぐらいになるんで、
はい、
また皆さんにね、
はい、
今度はモーツァルトの楽しい音楽を聴いていただけるといいなと思ってます。
こちらも楽しみです、
はい、
本当に今回素敵なクリスマスプレゼントをいただいたような気持ちになりました。ありがとうございます。本日ゲストは日本を代表するバイオリニストの真波孝義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は今年の9月に世田谷区の多摩川地区にオープンした重度障害者のためのシェアハウス、多摩ヨンガーデンコミュニティをご紹介します。
最近ゲリラ豪雨とか停電とかですね、割とよく聞くので、全部蓄電池で太陽光のソーラーのエネルギーとで電気をここに蓄電して、まあ、何かあった時に、まあ、吸引器とか人工呼吸器とか そちらの方に電気を送ろうと、お湯を太陽の熱で沸かすっていうので、まあ、万が一断水した時は大きいタンクに水があるので、そこから生活用水をやろうじゃないかということで、災害に強い施設にしようということで、代用させていただきました、
はい
はい、次はトイレなんですけど、
はい、
例えばオストメイトとかね、はい、別でつけちゃうと面積確保できないので、もう背もたれの中にオストメイトの機能を入れたり、あとはこれがなくてなかなか困るんですけど、大人用の介護ベッド、小さいこれから重度の方っては大人になってもおむつが取れなかったりするので、そちらの方で対応していただくような形になっております。ではですね、今度は居室の方ですね。で実際に一人住んでらして、はい、こんにちは自分でこれで音楽を流しながら今外を眺めてたりとかですね、こっち向いてくれた、
こんにちは、
まさこさん、こんにちは。でこだわりのバルコニーです、
はい、広いですね。
ここですね、車椅子は6台ぐらいここ来れます。今夏暑いですから水遊びを思い切りやってもらおうと、で仮設プールを出したりですね、水代わりをやったり、まあ、おつくみしたりとかですね、目の前にビルとかが一切ないので、こちらの花火が見れちゃうというですね、ファーリングシェードっていうシェードで快適に眺めが最高というですね、
最高ですね、は
い、よくスタッフとかのここでお茶とか飲んだり、
あ、とてもいい
夕日見ながら、はい、
本部長をしております伊藤です。利用者の方はですね、今1名しか入居されてないんですけども、その方の生活スタイルに合った形で、生活をされていますので、特に起床時間ですとか就寝時間が決まっているということではなくて、その方がまあ起きたい時に起きて寝たい時に寝てという形で生活の方をしていただいています。でお食事の方もですね、食事時間というのは特に決めておりませんので、だいたいこの範囲でということで、決めさせていただいております。あとはですね、通所に行っていただいたりですとか、あとは近隣この辺ですね、岡本民家園ですとか玉川商店街ですとか、緑も多いですし、お散歩に出かけたりしております。あとお部屋の方にはですね、大師の先生が来たりですとか、あとは訪問リハの先生が来たりですとか、シェアハウスなんですけども、今までいたご自宅と変わらない生活の方ですね、していただいています。
こういう形に最終的になるまでには結構長い道のりがございまして、最初はグループホームを作ろうと思って NPO をやってたんですけれども、なかなかコロナを挟んだりとか、ウクライナの戦争で建築費のすごい値上がりとかいろいろあって、何度も設計し直して、結局こういうこの住宅地に合う形っていうのがコンセプトでもあったんで、重い障害者の人たちっていうのは本当住まいが確保するのが今難しいので、誰もが長生きできるようになった時代なんですね。それが喜びになるような場所を作りたいっていう思いでここを作っています。自然な形の地域交流っていうのが発生するような場所にしたいなと思ってます。
今日は今年の9月に世田谷区の多摩川地区にオープンした重度障害者のためのシェアハウス、多摩四ガーデンコミュニティをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。和波孝義さんの音楽は iTunes でも購入できます。いや本当にクラシックっていいですね。素敵なお話いっぱい伺いました。メッセージも募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。